リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、ゲストの方のお話から暮らしのヒントや知恵、そして勇気や優しさを得られる番組を目指しています。12月師走です。早朝の冷え込みが続く京都市内では、初旬に初氷が観測されました。紅葉の見頃のピークは過ぎましたが、落ち葉に染まる参道など、変わりゆく風情あふれる景色も素敵です。京都三条から出会いの縁、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第66回ゲストは音羽山清水寺執事、大西英元様です。今日は朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
やっぱり京都もこう冷えてきましたですね。
そうですね、他府県の方から言われますと京都の冬は寒いですねとよく言われますけども、
今日はどうぞよろしく
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれど、音羽山清水寺のご紹介をお願いできますか。
はい、ありがとうございます。清水寺はですね、京都の東山、厳密に申しますと東南に位置してございまして、山号音羽山、標高が242メートルほどの、山の中腹に位置してございます。地名の由来がございます通り、清らかな水、音羽の滝とございますね。1200年一度も枯れたことがないという、その霊水を縁といたしました観音霊場でございます。
ありがとうございます。大西様は現在執事というお立場なんですけれども、
はい、
これまでの経歴を交えながらちょっとプロフィールといいますか、ご紹介をですね、できますか。
あまり大それたね動向はないんですけども、いやいや、実は私は清水寺で生を受けまして、
はい、
はい、私で3世代目になります。当然そうなんです。当然世襲である必要はね必ずしもないんですが、
はい、
今は単立寺院でございまして、
はい、
全国に松寺はどうこもございません。あそこだけの寺でございまして、私を含めまして、同世代が4人、でございます。ですので、はい、同様の規模の寺や神社と、比べますとで、要するに勤めるお尚の数は少ないんですけども、あれよあれよで今日まで参りましたですね。学生時代はね違う、社会人としての、未来も想像していたような時期もあったんですけども、
はい、
留学させていただいたり、また家業と申しましてね、加える業と書きまして、家業というんですけども、日々の勤め、みなそれぞれがそれはそれで修行であると、
はい、
それに加えて一定の期間定められたというようなことで家業と我々では言うんですが、はい、実は高野山でお世話になりまして、
そうなんですね、
はい、で以来清水に刻ん、山に戻ると書くんですが、山に帰るですね、申し訳ございません、以来15、6年でしょうかね、
はい、
で現在の役割はと、先ほどお伝えしました通り何分人数が少のございますので、なかなか一概には言えないんですけどね、私は今障害的な役割を担うことが多いような気がいたします。
はい、
はい、おかげさまで今ではですね、戦士両慶和城が創設されました、山下の醍醐にございます童話園という福祉施設の副理事長を拝命したりとか、また皆様からお預かりしました善意のご浄財を再度社会にお返しすると、このような意味合いがございまして、諸宗教の方々と連携して、そういう諸宗教連合体の理事を拝命したりなど、何でしょうかね、それこそ人知を超えた働きといったら仰々しいですけども、どこかしらその自分の好き嫌いや意思を超えた導きに、身を委ねるのみと、このように思ってございます。
そうなんですね、
はい、
清水寺以外でもいろいろご活躍ということなんですけれども、本当に 忙しい中、今日は本当にありが
とうございます。いやいや、ありがとうございます。このようだけをね、
いやいや、
とても新鮮です。
はい、あ、そうですか。はい、3世代ということで、はい、ということはもうお父さんもおじいさんも。
そうですね、その戦士両慶和城と先ほどお伝えしましたのが、まあ、戸籍でいうと私の祖母にあたりまして、
はい、
まあ、明治8年に生まれまして、大正3年に清水に新参してまいりまして、
はい、
まあ、以来69年間今日の寺の礎を築いた御人でございます。
はい、
で、まあ、父親というのはね、もう実は最近優待いたしまして、今まあ長老という一応まあ名誉職と言ってよろしいのか分かりませんけれども、そうした一線を引いた、まあ、おかげさまでね、今でも元気にはしておりますので、まあ、そのような遺徳を拝した次第でございます。
そうなんですね、はい、はい、ありがとうございます。それではのお父さん、清水寺についてさらにちょっと詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、いろいろ聞くところによりますと平安遷都以前から
の、あ、そうですね、
はい、まあ、歴史を持っているということで、京都でも数少ない、はい、まあ、寺院の一つということで知られているというふうに思うんですけども、そのあたり創建当時まで遡ってご紹介を。
ありがとうございます。はい、まあ、縁起によりますとなんですけども、創建を我々は778年、はい、後期9年と定義づけてございます。
はい、
奈良に小島寺と、まあ、小さいお寺があったそうでございますが、はい、ここの和尚がですね、ある日夢枕に仏が出てまいりまして、
はい、
まあ、木津川と今ございますね、奈良と京都を結ぶ川でございますが、はい、まあ、この上流をたどり、きれいな水の源泉源をと、求めるようにとこう言われた、お告げを受けたそうでございます。
はい、
で、まあ、商人はそのお告げの通り、くまなく探されまして、まあ、京都の方に向かってということなんですが、そこでたどり着かれたのが先に少しお伝えしました音羽の滝でございます。
音羽の滝、
はい、ここで、まあ、長年水堀というのは水垢を離れる、まあ、つまり滝行でございますが、
はい、
その行を重ねていた仙人のような方から、まあ、長いことあなたが来るのを実は待っていたんやと、ここに仏の御利益が詰まった霊木があるから、まあ、これをもとに寺を建立してほしいと言うて、
はい、
まあ、お預かりしました和尚さんが、まあ、夢で見た仏を、その霊木、まあ、掘りましてですね、
はい、
まあ、小さな庵を結んで山中に、お祭りしたというのが始まりでございます。
はい
はい、まあ、そこから2年ほど経ちましてね、後に征夷大将軍になられます坂上田村麻呂公、この方のまあ財政的支援をお預かりながら、次第にはではございますが本堂をはじめとする書道伽藍がおおよそ西暦800年頃には整ったと言われてございます。まあ、以来今日までね、実は柔道家事にやってまして。
あ、そうなんですね、柔道というのはすごいですね。
一応現在の書道伽藍は寛永10年1633年に、まあ、その時の、まあ、将軍様ですね、三代将軍徳川家光公による、まあ、お力添えを、排除して、まあ、再建が成し遂げられたと、このように伝わってございます。
今のあの清水の舞台が
1633年ですね。
33年ということなんですね。はい、
ねえ、なかなかもう10年もしましたら、そうして寛永の再建からおおよそ400年を迎えることになってございます。
すごいですね。
そうですね、
木造建築で400年、
ありがたいことでございますね。あの本堂全体で柱が172本でございますかね。
はい、
まあ、数え方はそれぞれあるんですが、
はい、
欅の柱でございます。
はい、
長いものでだいたい12メートル、
はい、
太いもので、円周が2メートル程度ございましてですね。
太いですね。
そうですね、なかなか、あれだけの大きさになるというのも300年400年とこうかかるそうでございますので、なかなかね、小さい頃はただの遊び場にしか見えてございませんでしたけども、ま
あ、私もいやいやいや、巨大なジャングルジム
そうですね、年を重ねるにつれてやっぱりこの戦士先達の遺徳の一端をね、まあ、もちろん想像力はとても及びませんけども、
はい、
少し拝するとね、やはり神戸を垂れる思いでございます。
いやいやいやいやいや、すごいですね。まあ、それをこうね、今までこう維持管理をされてきた
という。そうですね、
すっごいですよね。
まあ、現在ではね、おかげさまで大衆庶民信仰の入り口を担当するというのが 当山の大きな責任でございまして、
大衆庶民信仰
と、そうですね、はい、まあ、創建当初より当然1200年歴史がございましたら紆余曲折あるんですけども、
はい、
まあ当初より比較的にぎやかな寺であって、
はい、
まあですので宗師宗派宗教の有無、それらに問わずですね、また足を運ばれる参拝動機も特段こう、まあ、問わず不問といたしましてですね、
はい
はいはい、大勢の方々が、まあ何ですかね、宗教体験や信仰の入り口をまず体験何ですか実感していただく場所というのが、はいはい、まあ、清水の創建以来の大きな役割であったと、まあ、自覚してございました。
いいお話です、ね、
やめそうございます。
そうなんですね、はい、わかりました。まだちょっとお話が続くんですけれども、ここで、いつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聞きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは音羽山清水寺執事大西永元様です。先ほどのお話の続きになりますが、またご紹介お願いできますか。まあ、清水の舞台ということでいろいろとご紹介いただきました。
はい、そうですね。おかげさまで今日大勢の方をね、お参りお迎えするようになりましたけども、当山はやはりそうした文化遺産とともに現在進行形の宗教施設でもあると思ってございます。
はい、
まあ前者の方はね、割愛させていただくとするならば、後者の方もしお許しいただけるようでございますと、そうですね、まあ当山は旦那寺、つまり檀家がございませんでして、日産のお参りの方々の、まあ、拝観料であったりご浄財によって支えられている一面がございます。
はい、
でこれらによってですね、寺が当然護持されるということもさることながらでございますが、我々は一度お預かりしている善意とですので、再度社会にお返しするというのが付随する責任でございまして、
はい、
まあ、この自覚のもとでございますが、微力ながら、
はい、
比較的皆様は例えばイメージしやすいような医療とか福祉とか、
はい、
芸術芸能伝統文化、また NPO NGO の諸活動であったりとか、はい、先に触れましたような、まあ、そういう諸宗教連帯としての、まあ、何ですかね、社会活動平和活動等に、
はい、
まあ、再循環する、その善意の一旦停留所というようなこんな役割を、まあ、自覚いたしてございます。まあ、なかなか難しいもんですけどね、
善意の停留
所。そうですね、まあ、例えばお参りなされたり、いい時間をお過ごしになられましてですね、
はい、
今日は一日やったなと、喜び幸せの一幕、充実感がございますね。
はい、
でその喜び幸せを、まあ、腕切って、必要な人にはいどうぞとはなかなかなりませんけども、一人一人が、まあ、支障のない範囲でね、
はい、
ちょっとずつお裾分けをすると、その小さな善意が、たくさん集まりますと、それがですね、まあ、少し世の中に変化をもたらしうる、まあ、光の一端になるのではないかと、まあ、このような、まあ、祈りというか願いにも似たような思いがございましてですね。で、まあ、ですので先にお伝えしましたようなこの人数が少ないということも、
はい、
非常にこの迅速に意思決定、行動に至ることが叶いますので、
はい、
これはこれで当山といたしましては一つの長所というふうにも実は捉えてございます。
お寺そのものは何人ほどで、
ですね、現役の僧侶はもう、
はい、
まあ、要するに実務を担うものはもうこの4人でございます。
はい、
まあ、当然他にもね、まあ、今年の漢字なんかで皆様にお世話になってございます、まあ、住職、
はい、
がおられたりとかですね、まあ、私の、まあ、父というのも不存でございますが、まあ、その少しその実務を優待された、長老と呼ばれる和尚もお二方ほどおられますけれども、現役は4人でございます。
4人ということで、はい、すごいですね。まあ、チームワークがきっと素晴らしいんだなというふうに。
おかげさまでね、
皆
仲良くというか、
はい、
まあ、清水が偉いわけ、なんていうんですかね、和尚が偉いわけではなくて、この歴史をお預かりする我々の、まあ、責任を果たす、ですのでその我々が、まあ、もちろん仏さんであったり、はい、その清水という歴史に対して、まずもって謙虚で、あるべきというようなことは共通認識でかなってございますので、
はい、
おかげさまで、まあ、みんな仲良くさせていただいてございます。
はい、ありがとうございます。それでですね、この4年近く、まあ、コロナ禍ということで、
はい、
清水寺さんの方も大変だったと思うんですけれども、
そうですね、
まあ、お寺の維持管理、まあ、運営あるいは文化財の保護とか継承ということをお尋ねさせていただいてるんですけれども、はい、
まあなかなかね、過ぎたらどうこう言える、まあもちろん今でもね、
はい、
そのコロナそのものがなくなったわけではございませんし、経験にもの言うのは控えるべきかもしれませんけども、
はい、
まあ一時はね、お参りの方がそれこそ一人もおられないなんて日もやはりございましたですね。ただ寺といたしましては、まあ、もちろんそれぞれお考えがございますので、
はい、
優劣の問題では全くないのですが、
はい、
我々といたしましては当初より門を閉めるという選択肢はございませんでした。
はい、
と言いますのも、はい、寺の存在意義、まあ、文化財の存在意義ということなんですが、
はいはい、
もちろん足を運んでいただいて直接触れていただく、感じていただくというようなことはありがたいことなんですが、はい、それ以外にも実はあると思ってございまして、
はい、
まあ、皆様が先の見えない不安な世相の中で、なんていうんですかね、清水といたしましてはある種そのお観音さんの、まあ、ご方向を基軸とした、はい、そういう寺である以上は、
はい、
まあ、人様の不安に少しでも寄り添えたら、はい、まあ、仏教では安心というんですけどね、安らかな心と書きました、はい、安心に導いていただく、はい、ですので、まあ我々としましてはね、日頃から、何ですか、火災訓練をしてて、
はい、
いざ火災になった時に、
いい、
まあ要するに何もしないということではなくて、
はい、
門を開け続けることによって、まあ何ですかね、皆様のそのお心の不安を少しでも、まあ何ですかね、癒しというか軽減していただくような、我々はそういう願いを持ち続けて、そういう場であり続けたいと願ってますというようなことを、まあ間接的かもしれませんけどね、お伝えし続けるということで、まあ門を開けると、あ、閉めるという選択肢はまあなかったんですけどね。まあとはいえね、あの維持管理というのはなかなか大変でございましたけども、まあそうですね、あの長い悠久の歴史の中で、先ほどの話はございませんが、当然紆余曲折ございますので、
はい、
こうした、まあ、時も必ずやってくるというようなことは日頃から、まあ、肝に銘じてございますので、
はい、
ですので、まあ十分とは言いませんけども、ある程度そういう有事には備えていましたので、
はい、
まあ何でしょうかね、あの過度に一喜一憂することなく、
はい、
粛々と今なすべきことをし続けるというふうなことは、まあ比較的皆で共通認識とできていたように思います、
はい、あの先ほど400年というお話があったと思うんですけれども、はい、欅なんですよね。
そうですね、実は
これは何点ですかね、もうどれぐらいこう持ちこたえていくものか
ね。よくあの樹齢と同じぐらい大丈夫やと言われるんですけどね、
はい、
今実は京都の三山でですね、花瀬京北舞鶴と山を3つ譲り受けてございまして、
はいはいはい、
未来の資材になりうるようなヒノキやケヤキをたくさん植林してございます、はい、まあね、100本のうち1本でも将来の、まあ何ですかね、財を役に立てば御の字でございますが、うん、これもまたですね、人間の寿命をはるかに超えた時間軸での、うん、まあ、ことでございますので、こういう中長期的な時間軸というのは、まあ、ある種我々にね求められるべきところなのかなと、まあ、改めて思う次第でございますが、はい、まあね、
そうなんですね、はい、大変ですよね、
はい、
もう我々こう人間ちょっと考えに及ばないような時間軸のところにその建物があるわけ、
ね、はい、ただどこかでね、人知を超えた働きというようなものを全肯定する必要はないと思うんですが、全否定するまで我々はそんなに偉くないと思ってございます、とともにこうして1200年、まあ、清水の場合ですけども、思いが継承されてきたがゆえに、さまざまな、まあ、災難、重度の火災をはじめて困難があっても、今なおこうしてその宝刀が継承されてきたんやと思いますので、それはやはり何ですかね、そういう何か兆しというか、あの良いあのエネルギーがね未来に続いていくと、信じてまいりたいですね、
はい、ありがとうございます。まあ、コロナを経てイベントとかもいろいろと始まっているとは思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
そうですね、はい、まあ、もう間もなくですか、
はい、
例年1995年からだそうでございますが、今年の感じでございますね。あ、
そうですね、去年と、まあ、去年は、
まあ、戦う
そうですね、
まあ、あれ投票やんなんでね、どうしてもちょっと難しいんですけども、
はい、
ネガバクバなんですね、
ええ、
どの字が選ばれたということももちろん、去ることながらですがね、今年の字は何やろうかというようなことで、ビフォーアフターではございませんが、
はい、
ご家族であったり皆様とそういう会話が生まれ、
はい、
自らが1年を振り返るきっかけになったり、
ええ、
また字が発表された後にアフターといたしまして、
はい、
これからどうやって過ごしていこう、日々もっと大事にしていきたいなとか、いろんなことをね、
ええ、
皆様が再確認できるような、ですのでその点ではなくて線でですね、
はい、
この行事なんかも皆様に、まあ、捉えていただけましたらなお嬉しいかと思いますね、
はい、発表が例年いつ
いい時一時ということで実は12月12日なんですね。まあその日がね、はい、あの週末とかでございましたらまたあの別日になることもあるんですけども、はいはい、今年は12月の12日の、予定でございます。2時頃と伺ってございますけどね。
あ、そうですか、はい、楽しみです。
そうですね、
はい、ありがとうございます。ぜひまたあの舞台の方にも行かせていただきたいというふうに思います。お話が尽きないところなんですけど、この番組ではお越しいただいたゲストの方に、未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いしております。今日は色紙に書いてきていただきました。
はい、はい、少し考えたんですけどね、あの希望とさせていただきました。
はい、
昔ね大西さんにとって新人って何ですかって聞かれたことがございまして、
はい、
私は実はそんな大それたものは何もないんですけども、その時に用意していたわけではないんですが、ふと思ったのが、人や社会に過度に期待を、持つわけではございませんが、はい、決して絶望しないというのが私にとっての新人やと思いますというお答えをしたのをなんとなく覚えてございましてね。で、何分世知辛い世の中で世相もまだまだ不安定ではございますけども、特にこうした希望や動向というようなことは綺麗事としてね蓋されるように思うんです。しかし、まあ、一概には言えませんけども、そうした時って総じて希望や動向というようなものが小さくなったのではなくて、我々の見ている場所が変わっただけではないかというふうに思うんですね。ですので、少なくとも清水寺においては現在進行形の宗教施設としてお越しになられた方々が、やもすれば不安を覚えたり、やもすれば何かしらのこう葛藤を抱えられたりとか、まあ、もちろん逆ではもう構わないんですが、
はい、
そんな中で足を運ばれて、まあ、お観音さんのご奉公を預かりながらですね、少しでも前向きに思っていただけたり、安らかなお気持ちを覚えていただいたりとか、そういう希望が宿る場所として、まあ、我々はあり続けたいなと、そんな思いを持って、この字を選ばさせていただきました。
はい、希望という字ですね。
はいはい、
まあ、12日に今年の、
はい、そうですね、まあ、あれは漢字一字ですけどね、
一字ですけれども、はい、何か本当に来年へ向けて本当になんかいいお話を聞かせていただきたい
な、そもないです
というふうに、ね、なんか思います。希望、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは音羽さん清水寺執事大西永元様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
こちらこそ、自らを振り返るような貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございました。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、次回は12月24日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。